こちゃったラジオ月曜日、今日は私坂根道子がお届けいたしております。お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたします。翻訳家で劇作家でもいらっしゃいます横島のボル様です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、もうなんかちょっとドキドキしているんですけども、なんと世界初の取り組みをされているということで。
そうですね、はい、
はい、モノオペラガラシャということで、今日単語ちりめん創業300周年記念の一つの事業にもなっているということなんですが、このモノオペラっていうのはまずどういったものなんでしょうか。
はい、通常のオペラですと複数の、多数の人間が出て、大体ガラシャぐらいの規模のオペラですと 3,4 時間かかります。
はい、
それをですね、大体少人数、1人、登場人物は1人ないし2人で、うん、しかも上演時間は、1時間前後、まあ、1時間以内で収まるものという、うん、非常にコンパクトな、ショートドラマといいますか、そういうコンパクトな、オペラです。
はい、はい、でも1時間を1人ないし2人で演じるというと、相当なこう力量がないとできないですよね。
そうですね、私ね、彼女 の、 その初めて仕事を依頼を受けた時に彼女のアイデアを聞いて感心したんですが、
はい、
通常ガラシャをやろうとすると、先も言いましたようにだいたい 3,4 時間かかります。うん、それをね、2人、小笠原翔斎というその、翔斎の目から見たガラシャということで、ガラシャの記憶について回想を翔斎がするんですね、独白でします。その合間合間に玉子、はい、つまり田中さん演ずる玉子が出て歌を歌うというふうにやると、うん、見事に収まるんですよね。
はい、
でこれはね、彼女は別に意識したわけではないと言います。私から見ていると能のね、いわゆる修羅物っていうような、例えば熱盛とかなんとかいうのの語りと、その、視点の演技と非常によく似てるんですよね。
うん、
だからそれで私も、そういうことで、これだったら俺にも脚本が書けるなということで引き受けました。そういう感じで非常によく考えられて、彼女の中にはおそらく無意識のうちにも能のことがあったと思います。
はい
はい、
まあ細川ガラシャというと、まあ、細川っていうぐらいですから、まあ、舞鶴にもとてもゆかりがあって、細川忠興の娘、まあ、と奥様で、明智光秀の子供ですよね。
はい、三女ですね。はい、
そうですよね。ということで、まあ、今NHK の大河ドラマの主人公にもなっているところのにも関わってきているので、皆さんもね、興味深い方も多いんじゃないかなというふうには思うんですが、
はい、
細川ガラシャの生き方、生き様っていうのをどのように描かれているんでしょうか。
いや、私はね、特に注意したのは、自分がね、定められた運命で、もう逃れることのできない死をですね、ただ受け身で受けるんじゃなくて、これを自分の冷静な理性的な意思と判断力で自分のものとして引き受けて、こう死んでいくというのね、そこいうその誇り高さっていうのを、特に強調しました。っていうのは、今はそのAI とかなんとかそういうのがあって、全部その人工知能でその判断を任せようというような傾向がありますが、やはり人間がどうしているかということを考えたときに、これはやっぱり倫理があります。で、倫理を持つのは人間だけです。つまり死ぬ人間、死ぬモータルな、死ぬ死すべき運命にある人間だけがその倫理を持ち、いかに生きるかを考える。そういうときに今の世ではその全部その AI に、そういう人工知能に任せて判断をやっちゃおうっていうんじゃなくて、やっぱり自分の意思でもって最後どうするかを考える、また考えざるを得ない、そういうところをぜひこう見てほしいなという、別に自殺を推奨するんじゃなくて、自分の死ぬべき人間としてタマコのその姿を見て、自分の自主的な判断で自分の死を受け入れるという、そういうところをまず見てほしいなというつもりで書きました。
はいはい、まあ、その玉、まあ、ガラシャですよね、の生き様を描くにあたって、この田中綾子さん、まあ、西舞鶴高校出身で舞鶴出身だったので、あ、知ってる知ってるって言われる、おっしゃる方もこの辺にもたくさんいらっしゃると思うんですけども、彼女の歌声はコロラトーラソプラノと言われていますが、 コロラトゥーラソプラノっていうのはどういったソプラノでしょうか。
これはね、普通のソプラノってのは音域高いんですが、さらにそれより高いんですよ、うん、非常にそれでね、超絶、言ったら彼女が言ってましたけども、これはもうジャンプで言ったら4回転ジャンプとの間であって、
もう世界で何人しか、
そういう感じで、その非常に超絶技巧で難しいんだそうです、
はい、
また危険でもあるそうです。だそういう非常に音域の高い、
はい、
ソプラノですね、
はい、そのソプラノを用いて、そのガラシャ その悲しさだったり、わびしさだったり、そして強さだったりを描いておられる脚本なのかなっていうふうには思うんですけども、はい、田中さんとの出会いというのはどういったことだったんでしょうか。
私はもちろん田中さんでの言葉はよくテレビで出られるし、
情熱大陸とかでも、
出てますね、はい、出てられて、よく名前は知ってました、
はい、
ところがですね、私は個人的には全然彼女とは縁がなかったんですけども、ちょうど私小学校の時に親父から初めてそのガラシャのことを何回か聞いたんですけども、うん、ちょうど11月の去年の28日、ちょうど親父の月命日の日に彼女から突然電話があって、
はい、なんと
今度そのガラシャというオペラをやるので、ぜひ脚本を書いてくれないかというふうに頼まれまして、びっくりしました、はい、全然それまでは全然もちろんコンタクトも取らないし、知人も中に介在する人もいませんでした、
はい、
ただ今考えるといろんなところで非常に縁が深い人だと思っています、はい、
いろんなところっていうのは例えば、
はい、もう代表的なのは彼女はまあ1984年の生まれなんですが、
はい、
1984年っていうのは私の人生を決定的にした、年なんですよ。つまり私はね、28歳の時に大病を患いまして、うん、就職を失敗しまして、無職になっちゃって、それで細々と短編小説の翻訳をしてたんですが、うん、1984年に第47回国際ペン大会がありまして、その時イギリスのペン、当時のペンクラブ会長であったフランシス・キングって人が来日して、全体会議で不条理と条理っていう、講演をしたんですが、
はい、
ペンクラブの井上先生から、お前そのペンクラブの、講演する全体会議でキングをやる、その講演の翻訳をしろって、
おお大役ですね、
それをそういった話が持ち上がりまして、それで大抜擢をされまして、それで私の運命は一気にその、ものを書くチャンスをものすごくもらったんですね、
うん、
それで私はこうやって生きてこられたんで、その、1984年というその私の運命にとっても決定的な年に彼女が生まれてたんですね、うん、その彼女からまた親父の命日の日に、電話の依頼があったん で、
ね、
それちょっとね、もうこれはなんかこの親父かなんか裏の方で、草場の声かなんか知らないけども動いてるんじゃないかと思って、もうすぐ引き受けました、はい、
はい、
自信はなかったですけども。
自信はなかったんですか。
あ、それそうです。ほんでね、なぜかというと彼女が電話をしている最中にですね、
はい、
どうも私、例えば遠藤周作の沈黙っていうのがオペラになってます、
はい、
で松村、それを作曲したのは戯曲を書いて作曲も入れてしたのは松村定三さんって今有名な作曲家ですけど、彼なんか10年かかってるんですよ。
あ、
それをやるの、
はい、
で彼女が電話でやるのにはすごく急いでて、6月に、去年の11月28日の話ですよ、来年の6月に音合わせするから、まあ、それまでにやってほしいって言われて、
ね、もう7ヶ月しかない、
ほんで、2ヶ月ぐらいかなと思って、次の、12月の29日ですか、彼女がたまたま公演で帰国して、東京と関西でコンサートがありましてね、
はい、
でその合間に私の単語まで会いに来てくれたんですが、
はい、
その時に話したら、まあ、非常にこれしんどいけど2ヶ月ぐらいでやろうかなと思って2月ぐらいまでで書きますって言ったら、いや1ヶ月の仕事入って言われ
そうなんですね、まあ、モノオペラガラシャ京丹後公演というのは、11月22日に行われるということにはもう決まっておりまして、はい、その2日前の11月20日にはなんと上賀茂神社の方でも、ね、
そうです、
されるという、そしてまた世界各国での公演も待っているという、
そうですね、
その出会いから、はい、もうあれよあれよという感じですね。
いや、そう
です。お父様の引きがすごかったんじゃないですか。
そうですね。それでね、本当事前全部私はそれまでそのオペラの、 台本っていうものを、うん、リブレットでの書いたことなくてどうしようかと思ったんですけど、はい、よく考えてみると、ね、例えばね、あのロイド・ウェーバーキャッチありましたでしょ、 あの、はいね、あれもね、あの一番有名な曲で、あの一番有名な曲っていうのはね、あのロイド・ウェーバーっていうのはね、有名な曲っていうのは一晩で書いてるんですよ。
は
あ、それはなぜかというと、その舞台を全部やってね、
はい、
でその舞台監督がお前この作品はなんか足らんぞって言われて、でそれ言われて帰ってですね、はい、書いたのが有名なキャッツなんですよ。
うん、
それからね、ジョージ・ガーシンだってね、ある時やって、自分が仕事してて休憩時間に新聞読んでたらね、その新聞にですよ、ガーシュン氏は今その新しい新作を書いていると、鋭意作曲中であると書いてあるんですよ。俺はそんなこと言ったかなと思ってそれで3日間で書いちゃって、あのラプソディ・イン・ブルー、
はい、
そういうことを思い出して、じゃあ俺も一発やってみようかっていう、そういう感じです。
はい、はい、それでは CM の後も引き続き伺ってまいります。ななこちゃったラジオ月曜日、今日は私坂根道子がお届けいたしております。本日は11月22日京都府丹後文化会館で行われますモノオペラガラシャ京丹後公演の、脚本をされました横島昇様にお越しいただいております。こちらの方、主演は西舞鶴高校、舞鶴市出身の田中綾子さんが主演を務められます。さあ、本当にね、舞鶴ともご縁があるその田中綾子さん、またその細川ガラシャも、細川忠興の奥さん正室ということでね、本当にまあいろいろとこう舞鶴ともゆかりがあるなというふうには思うんですが、さて、今日はですね、田中彩子さんからのメッセージも届いておりますが、ちょっともうちょっと後にしましょうかね。はい、この細川ガラシャ京丹後公演の協賛金のお願いというのがね、私の方の手元にありまして、どうしてもこのコロナ禍でなかなかこの満席にはなるはずなんですけども、でもこう満席といっても人数を制限しなくちゃいけないということで、皆さんにもご協力いただければというようなことになっておりますので、ぜひ皆さんの協賛金をお願いしたいと思います。一口2000円、何口でも結構です。お問い合わせ先は、田中綾子モノオペラ細川ガラシャ京丹後公演実行委員会までお願いします。京丹後市商工会の中にあります。電話番号だけ申し上げましょう。0772-62-0342、0772-62-0342 番となっています。ぜひね、京丹後公演の協賛金、一口2000円ですので、何口でも結構です。舞鶴とも本当にゆかりがありますのでね、一人でも多くの皆さんにご協賛いただければと思っております。さて、先ほどからその出演者ということで田中綾子さんの話は出ているんですが、もう一方、小笠原翔最役で増武さん、また素晴らしい方を、ねえ、でその小笠原翔最がその思い浮かんでいたり、っていうようなそのガラシャの像と、そして田中綾子さんが演じるガラシャっていうのの、いいコラボレーション的な感じのオペラということになるんでしょうか。
そうですね、これはつまり、小笠原翔太が短幕を解釈して、それから自分も死んでいくその前の5分間の間の短幕の追憶です。その中に独白でその小笠原翔太が玉子の思い出を独白します。でその中に間に田中さんの歌が入るということですね。
すごい楽しみですね、聞いてるだけでも本当に。さて、不思議な出会いでその結ばれたその田中綾子さんと先生なんですけども、その作っていく中でここは苦労したとか、ここをすごくこう聞いてほしいっていうシーンとかってありますか？
それも今先ほど言いましたように、とにかくその自分の卵の素晴らしいと思うところは、その自分が自分の運命を前にして、その逃れられない死というものを非常に自分が冷静に、そして自主的な判断で受け入れて、死んでいくという、そういう決意ですね、そこをもうぜひ見てほしいと思うし、田中さんもそういう女性のあり方に対して非常に共感を持っていらっしゃるのではないかなと思います。はい、
はい、まあ、本当にもう頑張り屋っていうような、そんな簡単な単純な言葉で表現するのは本当に失礼なぐらいなんですけども、横島先生のその、田中綾子物語というものの中に、はい、書いてあります。2010年のある日、公演の後に一人の青年が田中の元を訪れてきた。その人物はヨーロッパで注目を浴びる若手の代表的な指揮者の一人だった。その指揮者は言った。ヴェルディのリゴレットでヒロインのジルダを演じてくださいませんかと。ヴェルディの三大人気作の一つであるこの作品の女主人公は、田中が夢にまで見た憧れの役だった。美しく純粋で気高いヒロインジルダは最後に愛する公爵の身代わりとなって死んでいく。譜読みをするとすぐに作品世界に入れた舞台は国際指揮者コンクールなどでも行われている、世界的に有名なブルガリア国立歌劇場。公演は大成功だった。田中の歌と演技は透き通るような透明感のある声が素晴らしい、理想的なジルダと称賛された、絶賛された、ということで、ねえ、なんかこの文を読んでるだけでもなんかものすごいこう輝いている田中綾子さんが目に浮かんできそうな気がしますが。
そうですね、ですからその彼女がそのガラシャはもちろん小さい頃から念頭にあったんですが、やっぱり彼女の好きな女性っていうのはこれではっきりしますね。つまりその美しくて気高くて心が純粋で、そして最後はなんか愛する人のために死んでいくという、そういうヒロインが彼女はすごい好きで、そこにヴェルディのそのリゴレットに非常に憧れて、その絵を実現して、今度は次にはやっぱり来るのはやっぱガラシャだと思うんですよ。必然的にそういう流れになっていると思うんです。はいはい、
ねえ、で、まあ、そういう女としての生き様、死に様っていうのをすごくこう感じさせてくれるような舞台なんじゃないかなというふうに思っております。こちらの方は単語ちりめんによる舞台衣装をまとっての公演ということが書いてありますね。
はいはい
はい、でやはりこう単語ちりめんというと、くれない天女じゃないわ、羽衣天女に代表されるように、やはりこう単語のなんかこう生きているこう女の人のそのしなやかさと強さを併せ持ったその衣装だなっていうふうに思うんですが、それもまたこの細川ガラシャ、またジルダ、そして田中綾子さんにこうずっと継がれていい感じになるのかなって思ったり、
特にあの衣装の方はね、タモイ、タイ織物っていうあの社長さんがね、
はい、
タモイシュあのハヤトさんがこの方はもともとその坂東玉三郎の衣装を多く手掛けられているんですよ。
はい、
でその彼がもう言ったらもうすぐ引き受けてくださって、うん、で今度は、ね、田中さん の, その着る打ち掛けもね、
はい、
彼の間なんですけど、その細川家の縄文である桔梗が入るんですよ。
桔梗が、
それは彼の間です。
は
この打ち掛けに桔梗を入れようっていう話で、だからすごくいいアイデアを出して、
竹内のもんです
ね、竹内の縄文を入れます。
はい、
それがちゃんとライトで照明で見えるようになっています。
は
そういうところも非常に彼に優秀なそういう織本さんがいて、非常にその、うん、単語の文化力のね、その文化の底力っていうのをね、はい、 はい、見せてくれると思います。はい、
はい、講演なんですけども、11月20日金曜日は世界文化遺産でもある上賀茂神社にて夕方5時半の開演、オンラインで世界配信もされます。そして京都府丹後文化会館では11月22日日曜日夕方6時からの開演となっています。そしてこの公演の翌日にはその京丹後市の皆さん、特に子どもさんを集めて その交流会もされるということなんですよね。
そうです。初め、ね、彼女と話をした時に、で彼女はもともと子供が大好きなことあるんですが、
はい、
もう一つはね、これは彼女は言ってるわけじゃないけども、ヨーロッパではその L システマっていう、その特に彼女がヨーロッパに留学する頃からですね、音楽の社会貢献ということを非常に強く言われるようになったんですよ。だから音、ただその上から目線で音楽をこう伝えるんじゃなくて、なんかこう社会貢献をしよう、そういうのが、そういう形で音楽をやっていこうというような教育を彼女も受けているはずですから、
はい、
だからやっぱりその一つは自分が子供が好きなことと、そういった L システマっていうのことをヨーロッパでやってますから、うん、その2つが相まっていたんですが、その彼女にも本当は子供にもっと見てほしいけど、なかなか子供ばっかりしてはいかないよねっていうの話をしましたらね、じゃあ次の日に交流会やりましょうっていう彼女の方が言い出して、で、まあ、もうギャラいりませんということで、そういうことでやりましょうということで決まったんです。
田中綾子さん、本当に、ね、この、ね、写真お写真こう手にしておりますが、本当に美しい方で、
そうですね、
でも内面の美しさからやっぱり醸し出すものがあるんでしょう ね。
やっぱりね、芸っていうのはやっぱ最後は人格ですよ。だからその人格、
名言出ました ね。
そうですよ。だからそこは人格が勝負する。彼女やっぱりそういうことを非常に気をつけてる。でやっぱりいくら歌がうまくても、その4回転をやっても人格がダメだったらダメですから、そこを彼女はしっかり持ってて、人格を最後はそういうことだからって、社会貢献とかね、そういうことをやってて、はい、ノーギャラでやりますということで、
はい、それでは田中綾子さんからのメッセージをここでお聞きください。
FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。ソプラノ歌手の田中綾子です。私は現在ヨーロッパのウィーンに住んで18年となりますが、その前は18年間舞鶴で育ちました。舞鶴で過ごした年数とウィーンで過ごした年数が同じになった今年、何かを始めたいと思い、今回 SDGs と芸術の取り組みをテーマとした私が総合プロデュースを務める新作モノオペラガラシャを公演することになりました。初演は11月20日17時半から京都上賀茂神社にて、2公演目は11月22日18時から京都府丹後文化会館にて公演されます。細川ガラシャ役には私田中綾子が、小笠原詳細役にはテレビでおなじみ俳優の増武史さんが演じられます。チケット購入方法は、上賀茂神社公演はローチケホームページまたはローソンミニストップで購入できます。京丹後公演は0772625200、京都府丹後文化会館へお電話ください。またこの公演はオンライン世界配信も予定されており、世界中から見ることができます。チケットは同じくローチケホームページからガラシャで検索してください。世界初演となる貴重な今回のモノオペラ公演、ぜひ皆様にご覧いただけましたら幸いです。田中綾子でした。
さあ、ということで田中綾子さんの、ボイスメッセージをお聞きいただきました。なんか歌ってないと本当に可愛らしい。
そうですね。
ねえ、女の子って感じのね、本当に はい、ですけども、今もねご紹介がありましたが、11月20日金曜日は世界文化遺産上賀茂神社にて行われます。そして、11月22日日曜日は丹後文化会館で行われます。上賀茂神社の方ももうほとんどね、結構売れて、
ね、そうですね、はい、大体
ソールドアウト気味、
高い方のチケットくれまして、
ねえ、
もう、わずかしか10枚以内だと思います、ね、残っているの
は、はい、
もうないかもしれない。
ぜひ、京丹後公園の方にね、ぜひお越しいただきたいと思います。丹後文化会館の電話番号0772-6252-5200ということでね、ぜひこちらの方もご覧いただきたいなと思います。さあ本当にこの楽しみでもあるこの田中綾子さんのモノオペラ細川ガラシャ京丹後公演なんですけども、さてこの番組恒例のこれが私の生きる道っていうのも教えていただきたいなと思いますが、
私はモットーにしているのがゲーゼの、ね、ファーストの中にある言葉で、人間は努力する限り悩むっていうのがあるんですよ。それが大好きで、その言葉は苦しい時にはいつもその言葉を思い出してやってます。で苦しんでも必ずその子には次にいいことが待っている、なんか、だから頑張ろうという感じですね。はい、
はい、苦しい時後にはね絶対待ってるって思いましたよね、ええ、さあ本当に残り時間も少なくはなってきたんですけども、もう一度ちょっとねこのプログラムについてここをちょっと言っておきたいということがあったらまた聞きたいなと思うんですけども、田中綾子さんの実際に会われたら背とかは高い方なんですか？
小柄です。
あ、小柄なんですか？
小柄です。
あら、
ただ舞台で見たりするとすごい迫力がありますね。
なるほど ね、やっぱりその舞台で見る人 よくいらっしゃいますよね。って舞台ですごく大きかったのにこんなちっちゃい人やったんって思う時あるんですけども、
それからねちょっと私も何人かアーティストの人は舞台人は知っていますが、
はい、
彼女と違うよっていうのはね、大体他の人っていうのは例えばその舞台を見た後楽屋行ったりなんか他話してたりすると、あ、この人はこういう人格だからこういう演技をするんだな、歌を歌うんだなっていうことがあるんですが、彼女の場合は本人にも言ったんですが、今こう電話で話してるその相手が歌を歌うってのはどうしてもなんか信じられないようなところがあるんですなんかちょっとそこがね不連続っていうのかね、繋がらない、どうしても
すごいギャップが、
もうそういうのをどうしても話してるときはたわいもないこと言って笑ったり、
はい、
そういうん で他の人も大体、どんな有名な女優さんでもまあそれは、崩れたときはそうなんですが、でもこういう演こういう人柄だからこういう演技をするんだなっていうのが大体あるんですよ、彼女の場合はどうしてもそこがなんか繋がらない、この歌をこういう今非常にたわいもないことで笑ったりなんかする人が歌を歌うんだろうかっていうどうしてもねそれがちょっと未だにあります。
田中綾子さん情熱大陸題名のない音楽会、そして、昨年のニュースウィーク誌の世界が尊敬する日本人100にも、
はい、そうですね、
選出されていらっしゃいますのでね、はいはい、ぜひこの11月22日の京都府丹後文化会館で行われます、モノオペラガラシャ京丹後公演、ぜひ見に行っていただきたいと思います。また京丹後公演の協賛金の方もよろしくお願いいたします。さあそれではもう時間がなくなってまいりましたが、この放送をお聞きの皆さんに横島さんからメッセージをお願いいたします。
はい、現在私たちは新型コロナウイルスの、脅威にさらされております。感染は全国的に縮小傾向にあるとはいえまだピークアウトにはなっておりません。そんな中で私たちは細川ガラシャの公演に向け鋭意準備をしております。こんな中で、オペラなどという勇者なことを言うなという方もいらっしゃるかもしれませんが、私はこういう危機的な状況に置かれている時ほど 人間っていうのは基本的に美的なもの、真に美的なものを求めるんだと思います。田中彩子さんも今度の講演のことを単なる、慰めや気晴らしじゃなくて、あくまで人の魂の浄化あるいは救済につながるようなものを目指して鋭意努力されていると思います。今回の、講演、特に神々講演は、世界同時配信をされます、オンラインで。皆様ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、田中彩子さんの歌声を聞きながらお別れとなります。本日お越しいただきましたのは、11月22日モノオペラガラシャ京丹後公演についてお話を伺いました。この脚本を手掛けられました横島昇様でございました。どうもありがとうございました。